1月24日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。そして今日のスペシャルコメンテーター、オープニングからのご出演になります、元大阪府知事で弁護士の橋本徹さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ご苦労様です。
もういつまでずっとスペシャルって言ってくれるんですかね。ありがたいですね。
いやもうずっとスペシャルですよ。もうね、前々お出になる時には、まあ、何回もこの番組で申し上げてますけれども、もうほとんどラジオだと思ってですね、汚い格好の上にひげ面だったんですが、汚い格好は変わらないんですけども、ひげ面は本当になくなりましたね。
これね、今もう3回目でこれぐらいですよ。
脱毛ね、
ちょっとこれ答えにくいことを聞きますけど、男性脱毛って結構値段するって聞くんですけど、そこそこするんですか？
これね、後で知ったことなんですけど、吉村大阪府知事が顧問弁護士やってるところのそのお医者さんだった。
吉村さんまだそんなことやってんの？
いや、後でその院長が終わった後に、契約終わった後に、実はっていうふうに聞いて、と思って。
ってことは何？吉村さん経由で言ったらもうちょっと安くなったわけ。
だけど今ほら大阪府知事だから、それやったらまずいなと思って。ただまあちょっとお医者さんの方で院長さんの方にちょっと計らってくれてるような気がしますけどもね。
いや、この間ね、別の番組で東国原さんモデルになってたんですが、東国原さんに至ってはなんかケツの毛まで抜いてるって話じゃないですか。
いや、それやろうかなってなったんですよ、介護のために。
そうなの？
そうそう、あの時ね、辛坊さんもう酔っ払ってて。
そうでしたね、見てましたよ。
最後放送事故になってたからうちの義理のお父さんが本気で心配してたんだ。いや、今度ラジオに行くんだけどって、もう辛坊さんとのあれ大丈夫なの？
いや、それで言うとですね、私それどこじゃないんですよ今。
なんですか？
今それどこじゃないのはですね、ついにオミクロンがやってきた。ですね、
大丈夫ですか？
私日頃非常に親しく行き来している親戚がいるんですよ、近所にね。で、親しく行き来している親戚が今年たまたまなんですけど、普段は1週間に1回ずつぐらい必ず会うんだけど、今年は向こうが忙しかったかして、正月三が日で1回挨拶したきり、それ以降会ってなかったんですが、先週末そこの一家全員コロナだということが判明してですね、オミクロンだということが判明して、だ私いつもの調子で行き来してたら完全に濃厚接触者扱いされてたはずが、まあ、今年は三が日以降を向こうが忙しかったからたまたま会ってなかったからクリアなんだけど、行き来してりゃもう今の頃ここで喋ってる場合じゃありませんよ。
今ね、
もう内通さん状態になってますよ。
そうやって言い訳をして濃厚接触者を免れる人もたくさんいるみたいなんですよ。
いや、だからね、
ちょっと事実で大丈夫ですね、それ。
今事実です。
でも本当にね、それ言い訳して、だってもういい加減じゃないですか、今認定。
いや、そんなこと言ったらね、今日なんか私、大阪から東京来るに際して、伊丹空港で荷物チェックインするときに、私、荷物チェックインする派なんですよ。結構大きな荷物ガラガラ引っ張ってですね、飛行機の中持ち込むと、まあ迷惑だし、自分でも重いし、めんどくさいし、だからもう大体荷物チェックインして、小さな荷物一つで行くんですが、そのチェックインカウンターで、私の後ろに並んでた女性がですね、まあ、あえておばちゃんと言いませんけど、おばちゃんですよ、この人がものすごい勢いで咳して顔真っ赤にしてて、大丈夫かこの人。その手前のところに体温検知する装置があるはずなんで、そこはクリアしてきてるんだろうなと思うんだけど、明らかにこう振り返ったらすっごい勢いで咳して顔が真っ赤なんですよ。
むせちゃったのかもしれないし、
だからとにかく、もう荷物のチェックインもそこそこにダッシュで逃げるようにしてですね、
ね、
でその時思わずですね、俺子供の頃からよくやってたなと思うのは、指先舐めて、これ指先舐めること自体がリスク高いですけど、
そうですね、今
は
ね、
指先舐めて空中にかざすんですよ。子供の頃やりました、
はいはいはい、
忍者ごっこで指舐めて空中に掲げると風向きが分かってですね風上があっちだと、ほいでその女性がいるのが風下だということを確かめて、とにかく空気の流れに、ね、空気の流れに逆らってというか、風下に立っちゃいけないというんで、 もう久しぶり子供の時の忍者ごっこ思い出しました
よ。そこまで過敏にならざるを得ないですよね。いや
だけどね、
気持ち的に、ね、
日本のもうこの隔離政策は完全に失敗してますって。
いやそれはね、私も11月の末から、ね、だからね、うん、あの異様な あのインチキ WHO ですら
インチキ WHO
ですら
ラジオでもそこまで言ってんですか、インチキ WHO。 ダメです
ね、やっぱりこの WHO は若さ芋普及協会です。
いや本当でも信用できないってのは間違いないです。
そこがね、うん、そこですら、うん、日本のやっている、うん、あの外国人に対する入国拒否の動きっていうのは、うん、日本的対に日本の国内世論的にはすごくいいから、うん、岸田内閣の支持率はどんどん上がってんだけど、でもちょっとやりすぎて異常で人権侵害じゃないのっていう国際的な見方があるぐらい、うん、異常な状況が起こった時に私はこの番組で、うんうん、こんなことしても無駄だから、これ必ず入ってくるから、うん、東京で1万以上の感染者出るよって言いましたよね、うん、それ11月の末だよね、
早くからね、
完璧当たってるんですよ。
いやだからそれ予測当たったからっていう不幸なあの予測を当ててしまった。
WHO は若さ芋普及オーガナイゼーションですから。
だけど本当それ1万人でも5万人でも10万人でもそれに対応できれば医療体制でカバーしないと、まあ、感染者をね、本当今日これ言いたいんだけど、全部濃厚接触者隔離してもそのうち陽性者がだってみんな PCR で陰性の人も隔離して意味ないじゃないですか。
もうだから先週末イミジクも、ね、うん、尾身さん自身が言ったように、うんうん、もう尾身さん自身が言ったのかな、まあ、政府の一部の見解なのかわからないけど、で東京都知事が反発して引っ込めちゃったけれど、はいはい、とりあえずもう若い人 PCR 検査なんか行かなくてもお医者さんの判断で、あもうこれオミクロンだったらオミクロンって判断していいよって
尾身さんが言いました。
尾身さんか、尾身さんが言ったら東京都知事が今までこんなに頑張って検査してきてるのに急にそんなこと言うなよっていう。だけど尾身さんみたいないわゆる長年あの本当の命にかかる感染症って別にコロナが関わらないとは言わないけれどや、はい、だけどその命にかかる感染症と長年戦ってきた尾身さんから見たら今のオミクロンというやつは自分が戦ってきた感染症とはちょっと違うよねっていうかなり強い印象を持ってるはずなんだけど、そういうことは言わないよね。
いやでも僕は尾身さんがあの新しい提言出したあの発言内容僕は全部賛成なんですけど、尾身さんのちょっと気に食わないところは科学者なんだったらデータを元にして政治家から反発食らってもあの意見押し通せばいいのに、いろんな政治家から反発食らってあれちょっとこう修正したわけですよ。ということはデータとか根拠とかなくなんか政治家としてなんかこう振る舞ったのかなと思いがあって、僕は尾身さんのあの発言は賛成ですよ。
だんだんね、やっぱりこの2年間で多くの感染症学者とか一部のお医者さんとか、どんどん政治家色強くなってきて、そうそうそう、要するに自分にとっての利害関係とか、そういうことを科学より重視してんじゃないのと思うことがすごく増えましたね。
世間への影響力とかね、なんかそういうことをなんか関してだからやっぱり科学者として僕は尾身さんの今回の発言、人流よりも人数制限、それから検査はなくして診断をする、もうまさにその方向でどんどん進めていってもらいたいんだけど、変わっちゃいましたねこれ、政治家になんか反発食らって。
まあ、あのやっぱりこのコロナに関して言うと、まあ、まさに岸田政権がそうですが、厳しくすればするほど世論の受けがいいっていうふうに、これマス一部マスコミもそうなんだけど、その方が世論の受けがいいと、どうしてもそっちの方向へ走ってた方が損得考えた時に得だっていうことで、本来正しいやり方であるとか正しい方向とは違う方向にみんなで走っちゃってきたよねって、
まあ、でも若干世論調査の雰囲気変わってきてません、ね、厳しくやっててもちょっと支持率下がって、これは感染者が増えたから下がったというよりもちょっと厳しすぎんじゃないの、濃厚接触者の隔離はっていう、
ね、でそれがね象徴的に現れるのが芸能人の発言なんかでも、私なんか、まあ、私変わらず言ってます、橋本さんなんかも変わらず言ってますけど、例えば有名どころで言うとビートたけしさんであるとかダウンタウンの松本さんだとかっていうところの発言が微妙にこの 1,2 ヶ月、あの元から思ってたんだけど言えなかったんだろうなっていうことを口に出しても、そんなにネットも含めて叩かれないような雰囲気になりつつあるっていうのがもう如実に出てますよ。
あの厳しく言わなくてね、そうそう、もうちょっとあのもうちょっと緩めにやった方がいいんじゃないのっていうのをもうみんなどの番組も言い始めてるんで、まあ、その辺岸田さんは巧みにすくい上げてこれ微修正かけてくると思います。
でも私は見たことも聞いたこともないんですが、でも相変わらずあのバードのところの玉川さんとか変わってないらしいじゃないですか。
いやもうね、あそこと共産党の支持率は一緒、ぶれない。
あ、ぶれない、ね、
ぶれない、 もう新委員長と玉川徹さんもう本当にタッグ組んでね、もうブレない野党、ブレない玉川で行ったらいいと思いますよ。もう未だに PCR 検査もっとやれもっとやれって、どな
頭おかしいっしょ。
いや頭おかしくはないですよ、そんな発言ダメですよ。
かなり、かなり、ね、止めとこう、
だから WHO は若細胞普及協会だから
そう、若細胞って僕食べたことないですけど、
若細胞知りませんか。知らない若さはね、確かに、ね、私若さの名産だと思ってたら、ええ、この間札幌駅歩いてたら、ええ、若さ芋の大きな看板があったんで、あれもしかしてこれ北海道メーカーなのかしらと思って、
若さって若さなんじゃないん
ですか。いやいや、あのね、お芋の形してるんですけど、ええ、中にですね、あれなんでできてるのか分かりません、寒天でできてるのか、あの春雨みたいな、要するに透明の芋の繊維みたいなものが中に入ってるんですよ、このお菓子の中に。パコンと割ると、ええ、なんか形状が小さな芋なんですが、ええ、中に入ると繊維が出てくるという、
なんか想像できないそれ
ビヨンビヨンみたいなもので変わった食い物だな、これ若さ芋っていう。
しかし WHO の話からこの若さ芋に持っていくって、これはもうすごい展開ですね。これ
作家の阿部ちゃんがものすごい勢いで調べてくれましたが、どこですか、どこのメーカーでした。
メーカーですか。
いや、どこの地方の名産の。
東亜湖です。
東亜湖、北海道東亜湖メーカーですか。
あ、じゃあ若さ湾関係ないんだ。
関係ないですね、北海道東亜湖メーカー。東亜湖といえばサミットが行われたところですね。
そうですね、は
い。いやだけど本当にこの濃厚接触者の隔離っていうのは本当に今に意味ないです。もう保健所も把握してないし、いい加減だし、全員そんなの追っかけてみんな捕まえるなんてこと無理なんだから。無理無理。
大体それは若い人のかなりの部分が無症状ですから、うん、そういう人たちが検査に行かなきゃわからないわけで、でこうどんどんその人が移してる状況を考えたら、実際出てきてる数字っていうのが、まあ、本当の感染者の差どのぐらいかなと。その傾向は今までよりずっと高いです。今までもコロナってずっとそうだったんだけど、ただまあコロナに関して言うと、まあ、最初の頃のコロナってやっぱり致死率、重症化率もそれなりに今より高かったとするならば、そうするとまあ検査で引っかかる人たちもその分いたはずなんだけど、それがどんどん少なくなってくると、そもそも検査行かない人たちが、
そうなんですよ。
で今あのまさにその最初の指摘なんだけど、下手に検査に行って、ね、感染だと言われて、そうすると自分だけはだけの問題じゃなくて、周りの人間が濃厚接触者で動き止められちゃかなわないから、1日2日の熱だったらもう我慢しとこうっていう、かえってよくないよこれ。
だから検査が任意なんだったら、どんだけ増やしたって意味なくて、本当にやるんだったら中国方式でね、1300万人ドーンと自宅隔離10日間やって検査やるんだったら、あれだったら分かるんだけど、民主主義の国でそんなことできないから、本当にこれちょっと感染症の専門家って検査で全員捕まえられるというその幻想をね、ちょっとこれ捨て去ってもらわないと国は謝ると思いますねこれね。
まあ、そんなこんなでございまして、はい、言ってるうちにオープニングが、
そうですね、
これね橋本さん
オープニングから
まずいんですよ。オープニング基本3分しか撮ってないんですよ時間を。
今何分いったんですか。
いやもう13分もいっちゃってますよこれ。
いやいやいや、ね、なかなか
私は必ずだからこの番組ねあのフォーマット通り3分でぴったりこう
終わったこと一度もないですから、はい大丈夫です、はい、早速進めてまいります。では株と為替の値動きからですね。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べまして66円11銭高い2万7588円37銭でした。値頃感が強まったとの見方から主力銘柄に買いが入りました。また為替相場は現在1ドル113円80銭付近で取引されています。さあズームそこまで言うか、この後は、週末から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台のズームオンでは尾身会長の人流より人数という発言にね、小池都知事が苦言を呈したというあたり、またあの深掘りしていければと思っています。5時台では維新はヒットラーを思い起こす菅直人元総理大臣のツイートが、
維新はヒットラーだ。いやこれ番組が配慮してくれたのか、ここ橋本徹はって小泉入ってたんですよ。
橋本徹はヒットラーだ
ってね、ちょっとそれはまた言わさせてください、
はい、
ね、
はいはい、
これひどい差別発言だよね。
こんなのもうヨーロッパ行ったらえらいことになりますよ、ヒットラーとね例える
ないでしょこれ。
いやでもこれヒットラーと例えることの批判って、まあ、これ菅さんもそうだったんだけど、京都大学の藤井聡っていう教授も僕に対してやってましたからね。
ヒットラ
ーでもその張本人もここちょびげ生やしてね、自分の方が安物のヒットラーみたいな顔して
る。ちょっとまたそういう発言やめましょう
かえでもヒットラーって言われたから言い返すぐらいはまあいいでしょ、本当はヒットラーって言葉絶対言ったらダメなんですよこれ。
ひげの藤井さんに関してはですね、はい、特にコメントはありません、うん、というのはつい最近私のメールマガジンで ヒゲの F 氏と書いたんで、その私がメールマガジンで書いたヒゲの F 氏が、藤井さんだということがバレるとまずいので、そういうことは言いません。はい、
いやだ、もう本当嫌ですね。ちょっと
これ本当にヒットラーって言っちゃダメなんです。本当にこれもうタブー中のタブーで、日本は簡単にヒットラーヒットラーって言いますか。これ
知ってますか。あのヒットラーの著作と言われている我が闘争っていう本があるんですよ。はい、我が闘争っていうね、うん、これが今ドイツでは、まあ、当然かどうか分かりません。あのヨーロッパって憲法の範囲内での言動の自由しかありませんから、ドイツではあの発禁になってるんですよ。だからドイツ人は我が闘争ってヒットラーの著作は読めないんですよ。図書館に行ったって一切ないですよ、ね、ところがね、日本語だったら日本語訳は普通に出てるんですよ。読めるんですよ。おいでドイツ人が憲法上認められていない我が闘争って一体どんな本なんだろうかというのが非常に興味があってですね、今読んでるんです、ヒットラーの我が闘争。それで橋本徹とか書いてねえかなと思いながら読んでんだけど、これがね、私はドイツで発売禁止になってるぐらいだから、もっとイージーに読める簡単な本だと思ったら、とんでもなく難解な本で、だから当時のオーストリアとかドイツとかっていうのの国際関係が分かってないと、初手からもう取っかかりすらつかめないぐらいめんどくさい本なんですよ。
要約版しか見たことないですけど、原本はそうなんですか。
いやこれがね、今寝る前に読んでんですけど、もう必ずよく眠れる。下手な睡眠導入剤よっぽどいいよこれ。
難しい本はね、ついでちゃいますけれどもね。はい、さあラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あ、そうだ、これもありますよ。番組のエンディングでかかるズームオンミュージックリクエスト。
今日はもうあの橋本徹さんに聞いてもらいたい曲。
あ、橋本徹さんに聞いてもらいたい曲、はい、は
い、でいかがでしょう。
いろいろあると思いますよ。
なんか癒されたいな。
癒されたい。
じゃあ橋本さんに選んでもらおうね、今日は
たくさんお寄せいただいて、 その中から橋本さんに選んで。
今までね、なんか気持ちをこう高ぶるような曲が、まあ、これ僕が求めてたこともあったんですけど、
はいはい、ちょっとなんかこう癒されたいような感じ。私おすすめはね、フランス国歌
だからあれ血でなんとかとかそうそう、血で染めろとかそういうあれじゃないですか。あれひどい国歌ですよ。歌詞
ひどいんですよ。血みどろの歌なんです。
あ、そうなん
ですか。こんな血みどろの歌が、歌が国歌でいいのっていうレベルの
フランス国歌すごいから、はい、もうみんな、
そうですね、
まあそういう国家の
歌だからね、
成り立ちがそうだったんだね。
はい、まあそんなこんなでございます。
はい、橋本徹さんに、ね、癒されたいということで、 そんなような曲を送ってください。
運命
癒されてますかね。ということで、この後はハチャ
トリアン剣の舞
ズームフラッシュをお送りします。ズームそこまで言うか、今日はスペシャルコメンテーターとして橋本徹さんをお迎えしています。ではまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。土曜日の午前1時8分ごろ、大分県と宮崎県で最大震度5強を観測する地震がありました。震源地は日向灘で、気象庁は揺れの強かった地域では今後1週間前後、最大震度5強程度の地震が起こる可能性があるとして注意を呼びかけています。共同通信社が週末に実施した世論調査で、岸田内閣の支持率が 55.9% だったことが分かりました。去年12月の調査と比べ 4.1 ポイント低下しています。トンガ政府が大規模噴火による被害状況についての声明を発表し、国民の 84% が火山灰や津波による被害を受けたと推定されると明らかにしました。アメリカ国務省は23日、ロシアによる軍事行動の脅威が続いているとして、ウクライナのアメリカ大使館の職員の家族に対し、国外退避を命じました。立憲民主党が今年夏の参議院選挙の比例代表に、元衆議院議員の辻元清美前副代表を擁立する方針を固めました。辻元氏は去年の衆議院選挙で大阪10区から立候補しましたが落選していました。国公立大学の二次試験の願書受付が今日から始まりました。受験生は15日と16日に実施した大学入学共通テストの結果をもとに志望校を選んで願書を出します。 文部科学省は新型コロナの影響で共通テストを受けられなかった受験生について二次試験も含んだ個別試験のみで合否判定を可能にするよう各大学に要請しています。駄菓子メーカーのヤオキンが原材料価格の高騰などを受け税抜き10円のうまい棒を4月の出荷分から12円に値上げすることが分かりました。うまい棒の値上げは1979年の発売開始以来初めてです。
そこまで言うか。
へえ、うまい棒、
ね、
うまい棒の話はごめんなさい、私ね喋り始めると止まらないみたいにできますわあの前この番組でもお伝えいたしましたけれども、高い駐車場に伊丹空港周りで止めなきゃいけなくなった時ですね、はいはいはい、1泊2日で2万円ぐらい取られたんでしょうがない、あのそのホテルのカウンターの前に置いてあったうまい棒をわしづかみにして持って帰ってきたという。
この考え
1本10円が12円になるということは 20% の値上げですよ。まあ、他のものがねどんどん上がってるんで今このタイミングで、だからみんなこのタイミングでとにかく時流に遅れずに値上げしとこうっていうそんな雰囲気で、だけどね素朴に思ったんですが、これ12円でしょ、はい、花から定価販売考えてないんだろうなっていうのは、12円じゃ 10% の消費税乗せると13円20銭で、それ払えない、1本売りできないじゃないこれ。
でも切り上げるんじゃないですか、だから14円とか、だからまあ分かんないですよ、もしかすると切り下げかも分かんないけど、
ね、多分ね、まあ駄菓子屋行って1本10円でね買う子供もいるけれども、うん、今結構10本セットとかってスーパー等で売られていて、うん、いるケースが多いんですが、まあその話しだす
と、いやでもこれはねよく頑張ってくれましたよ、この値段で、ね、本当に10円 でこれ僕らが買ってた時と変わんないんですもん、これ、高校の時10円でしたよこれ、30の年前とか。
そうなんですけど、その話で時間を取るのもったいないから辻元清美さん来年のじゃない今年か、今年の参議院の比例に出るそうですが、感想は。
辻元さん、
はい、
まあ、頑張ってと。
もうちょっとなんかほら、
いやなんでかというとですね、政治的な発言でね、僕ってやっぱりあの維新の色があるんですかね、これは公平害するってことになっちゃって今、うんうん、
いやいやそれおかしい、それあのいやあのためにする指摘でね、うん、あの別に放送法第4条第9第3条でも政治的に公平であることって書いてあるけれども、そのゲストの一人一人のコメントに関して、いやあの番組の1回1回単位で公平性を担保しろなんていうことを主張する人は誰もいないですよ本来。
あれだから公平なのがいつの間にやら中立になっちゃって。
いやだからね、だから
中立なんかいないでしょ。だって僕だって支持政党あるんだし、支持する政治家いるんだから。だからそこは公平、ね、
いやだからいいからその話はいいから、辻元清美参院選支持比例区出馬に対してのコメントどうぞ。
いやだから頑張ってって。頑張ってと、あと選挙でもうガンガンガンガンもう戦ってくれればいいんでね、頑張って
頑張ってとエールを送りました、うん、刺しん坊さん残り時間と20秒です。
いいのそれで。
いやだってそのあと選挙でほら決着つくじゃないですか。だから辻元さんはどうなんですか、辛坊さん好きなんですか嫌いなんですか。
辻元さんですか、うん、あのね高槻なんですよ。で高槻私、
ね、近くでしょ、
高槻なんですよ、うん、地元に何回も取材行ってるんですけど、うん、高槻での人気すごいよ。
そうですよ、
だからねそれがね清美ちゃんっていうその辺のおばちゃんがみんな清美ちゃんの近所の子みたいな雰囲気で、思想関係なしで投票行動に行くそういう選挙区なのに、そこで落ちたっていうのが実はとんでもない、実は去年あの衆議院選はニュースだったんですよ、はい。
いや、ズームフラッシュでした。お時間です。
時間が1月24日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日はスペシャルコメンテーターの橋本徹さんとこの後6時までお送りします。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ下坊さん、ここで大切な大切なお知らせが、
はい、大切な大切な、ね、とても大切です、
はい、去年4月から5ヶ月にわたりまして刊行したヨットでの単独無寄稿公開をされた方いらっしゃいましたよね。
あ、私です、はい、私です。
下坊さんが書いた本、風のことは風に問え、太平洋往復横断機の先行予約がアマゾンでスタートいたしました。
やっぱり本書きましたか。
書きましたね。
これは結構本気出しました。というのはもうあの私も公言しておりますけれど、私基本的に今まで出した十数冊の本の大半は自分で書いてるんですが、これの直前に出した自己責任っていう2013年のヨット事故の本だけは、 あのいわゆるゴーストライターの方にもう俺書けないから、うん、これ申し訳ないけれども何が起きたか俺喋るから書いてくれって言って、うん、あの私が出した十数冊の本の中で唯一ゴーストライターが書いてる本が前の自己責任なんですが、はいはいはい、今回は、一から自分で書きました、は
い、いやもうね大変に調べ上げて入念にね執筆してましたよね。
いや
太平洋横断もこの本を出して講演会やるためのなんか全部
いやところがねその講演会中だってねあの橋本さんと違うのは私の講演ってそんなにまあ需要もないしギャラも安いし、その上ほら1月から3月ってあの一番の講演シーズンが今コロナのオミクロンのせいで結構次々終わっちゃってたりなんかして、
そんな僕税務署じゃないんですからそんなこと僕にそうやっていちいちなんか言い訳しなくていいじゃないですか、税務調査じゃないんですから。まあ、でもこれはすごいですよね。これ
ありがとうございます。本当に、ね、これあの本いつ出ますか、うん、来月の、
はい、2月28日発売予定です。
今あのアマゾンで予約受付中でございます。
はい、
今年の夏にですね私あのトランペットリサイタルを行うつもりでその場で持ってきていただいたらサインをすることになっております。
はい、じゃあ購入されてそこに持っていくと。
ただしこのトランペットリサイタルはですね、はいはい、今から練習してちゃんと曲が吹けるようにならないと行われません。
わかりました。
だけどこれ写真見ると本当にだからこの時はこうなんていうのかな、全部こう俗が取れてて
本当そうですね、
こんなにまた俗物まみれの香りこの違いをこう並べたらいいのに2つ顔を、
ね、
いやこの時本当なんか宗教人みたいな感じ、
客観してる感じでしたもんね。
なんかね、
うん、
急にまた普通に辛抱さなっちゃ
った。ひげ生やしてオンラインサロンでも始めよう。
まあでもね、あの辛抱さ
めっちゃオンラインサロンって儲かるらしいよ。
また儲かる話ばっかりも、
なんかね、か最近聞いた中で、ま、すげえそんなあオンラインサロンっていう手があるんだと思ってね、目から鱗が落ちたことありますね。
そのためにもこの本が売れてね、売るといいですよね。
でもこれやったら本当でもなんか一言一言宗教信仰に信仰宗教になりそうな、ね、
そうですね、
なんかね、
あの公開日誌を元にした辛坊さんの全編書き下ろしですからね。あ、そう
そう、あの太平洋で神が降りてくるところのシーンなんかちょっと感動的だと思います。
もう早く読みたい、この辛坊さんの最新刊風のことは風に問え、太平洋往復横断機は不走者から税込み1650円で2月28日に発売予定ですのでね、詳しいこと番組のホームページやツイッターチェックしてください。
予約受付中、
はい、アマゾンはもう今日スタートいたしましたのでね、予約じゃんじゃんしちゃってください。
お願いします。
はい、じゃあご意見ご紹介しますね。はい、豊島区のうーんと女性の方ですね。ほうほう、若狭芋の話出ましたね。
ああ若狭芋ね、 WHO
若狭芋
若狭芋普及オーガナイゼーション、はい、
若狭芋は北海道の銘菓です。そして春雨みたいなものは昆布です。
昆布か、そうなんですよ。お芋の小さいみたいなやつをパコッと割るとですね、繊維、お芋の繊維みたいなものがピョロピョロって垂れるんですけど、これが春雨の細いやつみたいなんだけど、今の情報によると昆布の細く切ったものらしい。
いやこれメールでこうやって指摘されたからよかったんですけど、指摘がなかったら嘘ばっかり言ってるラジオ情報になるじゃないですか。
そんなことない
です。だって若狭マンが若狭の若さとか言って春雨が中に入ってるって何一つ当たってないっていいんですかこれ。
あの、ちなみに構成作家の阿部ちゃんが調べてくれたところによると、なぜ北海道メーカーなのに若狭芋というかというと、創業者が若狭さんという方だったそうです。
ありがちですよ、はい、こういうことは気をつけましょう。それから千葉県市川市のラクダさん、あ、日テレの桝太一アナが退社して研究者になると発表しました。辛坊、ね、さんは同じ読売系のアナウンサー出身としてどう思いますか、と。
いやあのね、私ね同じ系統で先輩の羽鳥くんっていうのがいるんですよ。はい、うん、羽鳥くんは一緒に番組やってたから親しいよね。いやあのクラスってね、うん、なんていうかね、異常に性格いいやつ多いんですよ。
うんうんうん、
なんかあのでフリーになるやつってなんとなく性格悪そうなイメージあるんだけど、
ハト
リも性格いいし、マス君は私直接接点ないんだけど、噂聞くといいやつみたいですよ。
ハトリ、ハトリさんが絶賛してて、で、ね、僕は何年前かなんですけど、最大の脅威はマスさんだってハトリさんが言ってました。
いやそれでね、やっぱりマスがさすがに頭いいな、うまいなと思うのは、フリーになりますっていうと、まあ、日テレの今の給与事情を見ると、あの年であんだけ頑張ってるやつで日テレの給料でやってるのは理不尽だなと思うので、たとえフリーになると言っても俺なんか応援してやりたいなと思うんだけど、でも世間の受け止め方で言うと、なんか金が欲しくてフリーになったのかみたいなイメージがつきまとうんですよ。ところが彼はあの助手って言うとね、一昔前で言うと まあ、助教か助教っていうのは助手なんですね、うんうん、っていういやあのあ研究者のヒエラルキーの中では一番底辺なんだけど、うん、でもそんなこと世間わかんないわけで、うん、そうすると研究員になりますって言ってまあ、いやでも次の本業は飯食うために助教じゃ絶対食えないから、あの多分タレント活動継続されると思うんだけど、うん、そういう意味ではあのフリーでアナウンサーやるわけじゃなくて研究員になるんだねっていうところの印象が先行するっていう、うんこのやり方はねまずすげえやっぱり
いやそんな腹黒いこと考えてないですって純粋に研究をしたいっていういやでもねアナウンサーの人が独立するというかフリーになる事情っていうのはなんとなく分かったのはこの間読売テレビでシモンさんの後輩の女性アナウンサーが僕と古市さんのイベントの司会をやるっていうことで挨拶しに来てくれたんですよ、でそしたら以前だったらそういうイベント業のギャラというかそういうのは全部自分でもらってたんでしょ。だから僕それ言っていや多分読売テレビに辛抱ルールってあるはずなんで、うんうん、全部自分で取れるんじゃないですかって言ったら今それできない
あもう全然う、ね、もうだいぶ前からですよ。だから私が会社辞める直前ぐらいからものすごく厳しくなって本もダメだから出版も、はい、私読売テレビ時代に出した本は、まあ、言っちゃなんだけど印税、うん、自分で書いてますから、印税大体 10% なんですよ、うん、ところがですねそれ以降っていうか今は確かね本人に 1% ぐらいで残り全体の印税の9割ぐらいは会社が持ってくって日本放送もそういうルール
日本放送も基本はねそうですね、
結婚式のその司会もダメなんですか。
結婚式の司会なんかやってるやついないんじゃないかな今も、
う
ん、
でも今全部会社への届け出とそういうので全部自分の収入じゃないと、ね、だから辛坊さんの時代なんてね税金も払ってなかったでしょ。いやそれ
税金はフルで払ってますなんてことを言うんだなんてことを言うんだ私は自慢じゃないけどね節税一切やってませんからこれ何回も言ってますけど、はい、US2 は買えないあれ150億しますから、だけど小型飛行機3機ぐらい買えるだけの納税はしてるからね俺。
でも僕税務署じゃないから大丈夫ですって
本当だってあってこと言うんだよ
ちゃんと、ね、納税してるということでね、はい、さあラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。いろいろね教えてください。リスナーの方頼りにしてます。メールは ZOOM Zoom @1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストは橋本徹さんに聞いてもらいたい曲、まあ、癒される曲がいいなという、ねうん、ことです。
ハチャトリアン剣の舞
なかなか癒される
柔らかめのやつで、
ねうん、お待ちしております。さあこの後は辛坊さんと橋本さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです。日本放送ズームそこまで言うか、今日はスペシャルコメンテーター橋本徹さんをお迎えしています。では独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するのはこちらです。尾身会長の人流より人数発言に小池都知事が苦言。政府の新型コロナウイルス対策分科会の尾身茂会長がオミクロン株の対応は人流抑制より人数制限が効果的とした発言について、先週金曜日東京都の小池知事が国との間で整合性を取っていただきたいなどと苦言を呈しました。東京都は21日から始まったまん延防止等重点措置で都独自の要請として不要不急の外出自粛を求めています。
はいどうぞ。
いやもうこれいきなりそんなのどうぞって荒い進行ですねこれ。でも人流抑制の効果って結局効果検証されてないですもんね。
いやそもそもまん延防止措置も緊急事態宣言も本当のところ科学的に効果が検証されてるかというとされてない
これまでね、うん、だから人流抑制で本当に効果がはっきりと現れてるのは中国方式ですよ。あそこまでやるんだったら確かに効果が出るのか分かんないですけど、うん、中途半端に営業時間をちょっと短くするとか、それから一部の業種だけの何か人流を止めたってね、感染者数がそれでドーンと減るなんていうのはこれまでの第6波特に第5波までの経験ではそれなってないのに、これをね認めないんですよ専門家は。
いや専門家もそうだしね、マスコミもひどいなと思うのは、よく新聞にいろんなグラフが出てるんだけど、感染者の上下動っていうのがこうもうだいたいまあ2ヶ月上がって2ヶ月落ちるみたいなことの繰り返しできてるんだけど、うん、特に 緊急事態宣言の発令したされたタイミングっていわゆる第3波の時ってピークアウトしてから発令されてそれから、まあ、緊急事態宣言と同時に下がっているように見えるグラフが、ところが第5波の時は、感染が爆発する前から緊急事態宣言が出されてるのにそれからドーッとグラフが上がってるんだけど、これなんか言い訳考えなきゃいけないと思ったマスコミは何を考えたかというと、ここに東京オリンピックの期間をこうすっぽり入れて、ここは緊急事態宣言は出ていたけれども東京オリンピックをやっていたから感染が上がったんだっていうなんか誘導が行われる。つまりメディアが主張したい内容で、グラフ作ったり数字作ったりするっていう傾向が今回の2年間見て、ちょっと私もこの業界長いからそのやり口は分かってるわけだけど、ひでえなと思うこと多い。
いや、その第5波なんか特に、まあ、上がったところもそうですけど、今度下がった方ですよ。人流は下がってないのに感染者数は激減したわけですよ、うん、でこれも番組出てくるコメンテーターの人に、まあ、専門家の人に、これ人流減ってないのに激減してるのはなんでなんですかって言ったら、みんな感染症の専門家はあの時には分からない、これは神のみぞ知るとか、みんな根拠は分からないってみんな言ってたんですよ、うん、ということは人流と感染者数はこれ因果関係にならないんですねっていうところ、みんながそう言ってたのにまたこれ人流持ち出し、だから尾身さん分かってるんですよ。この中途半端な人流抑制ではもうこのオミクロンみたいなものは感染者数もう抑えられないなって分かってるから、人流よりも人数制限って言い始めたわけでしょ。
でも私はね、このオミクロンに関して言うと、うん、おそらくもうちょっと東京の感染者は増えます、うん、私の見るところはあと最大、1.5 倍ぐらいまで増える可能性はあると思いますが、だけどそこをピークに下がると思うのは、若干根拠があるのは、まあ、いろんな理由はあるんだけど、まあ、数字的な根拠を大体こう出せっていう人が多いんで、数字的な根拠を挙げるとですね、過去の感染の状況を見てるともう明らかで、さっきの下がった理由は分かんないとかって言ってんだけど、まあ、それも明らかで、そのウイルスの、感受性であるとか、重症化率とかそういうのも全部加味したそのウイルスの特徴っていうやつが、その社会全体にどのぐらいの感受性があるかっていうね、社会的な感受性の問題で、その感受性っていうのは一遍かかったことがありますとかワクチン打ってますとかっていうので、その集団の感受性って変わるわけですよ。そうするとそのウイルスが出て、新しいウイルスが出て、そのウイルスに感受性のある人がダーッと感染するんだけれども、当然キャンプファイヤーでもそうだけど、薪がなくなったら火は消えるのと同じで、感受性の強い人がザーッと感染してそこで広がりきると、当然そこをピークに落ちてくるっていうのの、要するに繰り返しが起きてるという。だ今回オミクロンで、じゃあ感受性のある人がどのぐらい人口の中で比率がいて、ピークがどの辺にあるかっていうのは、沖縄の例が分かりやすいんだけど、沖縄ってピーク時1月15日の、人口あたりの1日の感染者数が 0.12% っていうのが、これが最大マックス最大値なんですよ。今東京大阪どうなってるかというと、大阪と東京が見事に数字が合ってきてて、うん、0.08% なんです、うん、となると、だけど沖縄の方が人口が少ないから、多分ね、沖縄の 0.12% まではいかないと思う。で母数が少なくなると、クラスターって、まあ、いや、例えば10人しか集団がいないところでクラスター発生すると10人全部感染して感染率 100% ってなるじゃないですか。それなのにね、この間沖縄のメディアひでえなと思ったのは、沖縄の米軍基地の感染率は世界最悪っていうのがあって、それはそんな小さな母数で感染者出したら感染比率上がるに決まってんだろ、それって、それ何の意味があるんだよそれって、要するに、いや、反基地運動の一環としてコロナを使ってるとしか思えないような報道を繰り返すわけですよ。
いや、いや、本当その通り。それ、だから、陽性率が高いっていうことを大騒ぎしてたのと同じじゃないですか。
まあ、そういうことです。
陽性率が高いっていうのは、ある意味そこはきちっと検査がその陽性者を捕まえてるっていうことなのに、陽性率が高いと問題だ問題だって言ってたから、米軍基地のところだって、それは防護集団が少なくてみんな感染してるリスクが高い
と極めて政治的な発言であったり、報道であったりするわけだけど、まあ、だけど沖縄の時に、沖縄はまあ東京に比べて人口が10分の1ぐらいだから、その点でいくと、沖縄の最マックスの人口あたりの比率の 0.12% よりちょっと低くなると思うんだけど、現状東京大阪が 0.08% であるということを考えると、マックスやっぱり 0.1% 超えたぐらいまでは行ってもおかしくないなと考えたときに、今の数字を当てはめると、まあ今の最大 1.5 倍ぐらいまで、今週末か来週の頭ぐらいにピーク、それでピークしてピークアウトして、だから感受性のある人に広がりきると当然下がってくるわけだから、 ていうグラフをたどるんじゃないのっていう見込みを私は立ててます。これは単に個人的な推計ですので、ま
あ、だからそういう意見が今の感染症の専門家アドバイザリーボードとか分科会で出てこないわけですよ、うん、彼らのその推計っていうのはあの今のモデルっていうのは国民全員に感染するっていうのが前提になってるから、
だから8割おじさんとか出てきて40万人死んじゃうとか言っちゃうわけですよ。
だからそれは感受性とか、あと昨日おとつい田村元厚労大臣とその話で議論したら、まあ、感受性以外に人と人との接触っていうのは大体もう決められた範囲でね接触するもんだから、
だからそれも含めて感受性なんですよ、うん、だから社会的生活、うん、その人が移りやすいことも含めて、うん、その人の生活パターンも含めた感受性っていう、うん、社会的感受性、
だからそれは社会経済活動を国全体でボーンと一律に制限するんじゃなくて、ある意味ほっといても上がるところまで上がって下がるだろうっていうのが、でもそういう意見がね極めて少数なわけで、僕はそういうそっちの方の意見の方がスッと降りるわけですよ。だからそれは感染症の専門家の中でそういう意見も含めてみんなで議論して、こういう今みたいなね感受性、まあウイルスのその特性で自然に上がって下がるっていうような意見もあるよってことを専門家が大々的に言ってくれないと、ね、これ出ないね。でも この意見の方が多分スッと来る人が多いと思うんですよ。
スッと来る来ないというか、私が今までそういう感じで予測してきたことがほぼ当たってるわけで、うんうん、そうしたらじゃあ専門家の人たちが言ってるのは 何を根拠にどういう計算をしたらそうなるのっていう、結果間違ったんだらどうして間違ったか教えてよって思うんだけど、
言わないでしょ。
間違ったことに関しての検証はないんだよ、
う
ん、これが。
だからもう今のウイルスの特性感受性とかそういうことであれば、どれだけ社会経済活動をね無理やりに抑制したところであまり意味がないってことだったら、医療体制の方でバックアップしようっていうことになるんだけど、まあなかなかね感染症の専門家はやっぱりそこ認めないですね。
典型的な例がやっぱ第5波の時に緊急事態宣言出されてから感染者数急増して、ほいでピークアウトして落ちてくるっていう、これどうしてこういうことが起きてんのって説明してよと。
あれでも第1波の時にその辛坊さんが言ったようにね、緊急事態宣言が出る前からもう感染者数って発症日ベースで下がってたんですよ。
いわゆる第3波ですね、それはね。去年の秋のやつ。
2波もじゃないですか、ね。
いや、1波、2波。
あ、1波もそうです。1波も。1波もそう。だから、
緊急事態宣言、1波
そう。4月7日に緊急事態宣言が出るよりも、報告日ベースだったら緊急事態宣言が出てから下がるんだけど、いやいや、感染日で遡って考えると、緊急事態宣言より前に、ピークが、もうピークアウトしてたと。という話をしたら、感染症の専門家なんて言ったかというと、グラフを見ると、いや、確かに緊急事態宣言が出る前からは下がってはいるんだけど、緊急事態宣言が出た方が下がり方がより急に下がってるっていうん で、グラフじーっと見たら、傾きほとんど変わんないわけ。で、これどこがどうなんですかって、微妙にこれは影響が出てるとか言う。もう後付けも甚だしかったもんね。だからそこをちゃんと専門家はもう一回効果検証して、それが本当に効果があったのかどうなのかってことを総括してくれないと、なかなかもう信用できないですよ。
そうだからやっぱりまあ、ここから先は陰謀論みたいなことになっちゃうんだけど、やっぱりやっぱそれぞれの人たちって、それぞれの人たちのある意味利権みたいなものがあるんじゃないのっていうような捉えられ方もされちゃうんだよね、これ。ちゃんと言わないから、説明しないから。
今の感染症のこのメッセージの出し方でしょ。僕だって検査の話だってあれただじゃないんだよね。どっかにちゃんとやってる方に、事業者の方に全部お金、莫大なお金がいってるんです。
最近できた PCR 検査場で、うんうん、胡蝶蘭が入り口のところに何十も積まれてて、
お祝い、
そう、お祝い、
開業祝い、
開店祝いクラブか新地のとい
や、すごいですよ。あれだからただだとか無料だって言うけど、莫大なこれ予算がいってるわけで、税金がね、でそこもちゃんと明らかにしないと、検査してほとんどが 99% が陰性、それをやるためにこんだけのお金を使うのかっていうとか見せなきゃいけない。あれ、
まあ、今 PCR 検査、最近オミクロンでは、陽性率2割ぐらいまで上がってきてますけどね。
一部のところですね。
あ、まあまあ、
まあ、一部のね、そういう、うん、陽性の、
まあ、だからどうだって話でもないですけど、
まあでもこれはもう医療体制でバックアップするけど、これね、入院基準を変えることで病床使用率が下がるんで、そっちをやるべきなんですよ。そうそう、本当は
だからね、本当はそっちなんですけど、医療が必要な人に医療を提供するシステムに変えようよと、うん、その地方によったら未だにオミクロンだって言って健康で筋トレやってできる人が入院するケースもあるくらいだから、
うん、でもあれ、自治体の首長としては全部入れる方が支持率上がるんです、またこれ、
またそういうところに行きます、
ね、そう、これ患者を切り り捨てたって言われるから。でも入院基準を明確化する、それ政治の力で我々もやらなきゃいけないです。
辻元清美さんの参議院の立候補は
頑張ってください。
ズームをこの後も続きます。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜から木曜の午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいです。ぜひラジオラジコでも聞いてみてください。そして1月24日月曜日からのこの番組は辛坊治郎が経典越えニュース大横断スペシャルと題してお送りします。橋本徹さん、関平さん、春日良一さんなどスペシャルなゲストが毎日登場。辛坊さんとゲストの経典越えのトークご期待ください。1月24日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ぜひラジオラジコでお楽しみください。
辛坊治郎飛びます飛びます、経典越えしちゃうよ。1月24日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日はスペシャルコメンテーター橋本徹さんとこの後6時までお送りします。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、でこの時間はですね、ラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲、ズームオンミュージックリクエストをたくさんいただいてますんでご紹介していきます。今日はですね、橋本徹さんに聴いてもらいたい曲ということで、できれば癒される曲がいいということでね、たくさんいただきました。横浜市の太郎さん25歳、癒されたいとのことなので、竹内まりやさんの喧嘩をやめてをリクエストします。喧嘩を売られる毎日かと思いますが、たまには争いをやめてゆっくりしてください。橋本徹さん学生時代からファンです、応援しています。
嬉しいですね。
なんで辛坊さん黙っちゃう。
いや今日はこれ橋本さんに決めてもらわなきゃいけないんで、はい、どんどん行かないと。
名古屋市の、梅のどあめラブさん、橋本徹さんに送りたい癒しソングは日本昔話のエンディング曲、人間っていいなです。この曲を聴いて癒されない日本人はいないでしょう。確かにね、のどかな感じですよね。それから中原区にお住まいのともえさん、戦場のメリークリスマス、坂本教授のピアノに癒されてください、ね、はい、名曲
チャララララーンいうやつですね。
そうそうそう、
ね、
はい、チャラララランってまた雑ですね。本当チャラララランって、
まあ、いやそんな曲ですね。
まあ、それでそうですよねってうなずいてる僕らもちょっとね、
もうちょっと、ね、
雑いですけど ね、
そうですね、もうちょっと丁寧にいきましょうか、うん、はい、埼玉県川越市のスマイルさん、オープニングの辛坊さんが、ね、言ってた指を舐めて空に向けると空気の流れが分かる。
そうそう、人が周りにいるときには風上に常に立つ、うん、感染防御のために、
ね、で確かに顔を真っ赤に、ね、咳込んだりしている人が近くにいると、って思いますよね。というわけで、空気の流れのようにではなく美空ひばりさんの川の流れのように
リクエスト
します。いろいろ皆さん考えるでしょ。
そうなんです、ね、頭使っていただいてるんです、このコーナーね、新小安の親父さん57歳、平原綾香さんのジュピターでも聞いて心を落ち着かせてちょうだいとね。
これ僕ほらラジオってあのね、これは志保さんの番組でこうやって出させてもらうぐらいなんですけど、はい、テレビって一方的な発信で反応わかんないじゃないですか、はい、でツイッターなんかもバーってやってもそれで終わりなんだけど、いやこんなに本気で考えてくれるって、これ本当にマジで嬉しいですね。これね、
そうなんですよ、
僕は反発の声しか来ないから。
あ、なる、反発しか慣れてない。
もうクレームとか、
いやだってテレビ局が求めるのはそこだもん。だからできるだけいろんな人とあの喧嘩してほしいっていう。で、あのプロデューサーなんか、おい今日橋本出したらお前クレーム100件も来たぞやったーみたい な、 なん
かそれやったじゃないからね。でもこうやって本気でみんな考えてくれて嬉しい。 しもう全部流してくれ、流しても
、そういうわけにいけません、一曲決めてください。
そんな
ぜひこのラジオの DJ かなんかなさってください。
それ無理です、はい、時間的に一曲しか無理です。
辛坊さんの権限でできないですか。
いや確かにそれもやりたいです。だからね、今もうこれ 5曲全部かけちゃおうみたいなんで、もう5時半からそれですみたいなこと言うと、そこでね、マスクしてる
髪の
毛をボサボサのおっさんがですね、
ダメだと
怒鳴り込んできますから。
そうですか、はい、いやあのね、坂本さん、
はいはい、
坂本さん、
坂本龍一さんの、
はい、せめり
でもあの YMO の時から僕聞いてたんですけど、多分思想的には坂本さんは僕と真逆で、坂本さん絶対僕のこと大嫌いだと思うんでやめておきます。
やめとくんかい。
ということで、やっぱりこれ日本昔話、いやいやいや、チャララそんな雑誌、これ人間っていいな、
やめ、ね、いいね、
もうここに立ち返れっていうことをずっと妻とかにも言われてるんです。
なるほど。
この なんていうんですか、このマイナス面から入るでしょと。
あ、
いいんですよね、うちの妻はこういう考え方だから、絶対人の悪口言わないし。
あ、素晴らしい、素晴らしい奥様ですね。そうなんですよ、だから人、そうだよね、そうじゃなかったら橋本徹とさ、こんな何十年も連れ添ってられないよ ね、その上子供だってさ、尋常な数じゃないよね。
尋常ってさ、犬猫と同じぐらい言わないよね。まあ7人いますけど。
7人、素晴らしい。
でも人間っていいなっていうのからなれば、ああいう風にパパみたいにならないんじゃないのってことを常日頃から言われてるんで、ちょっとこれを人間っていいなと。
じゃあぴったりの、ね、リクエスト曲、
そうですね、
次回の番組からもう人間っていいなってことをこう思って番組に出ますね。
本当ですか、はい、じゃあのエンディングで、ね、お送りします。今日はあの6時までのね、
なんか違うな気
がする。その人間っていいな、
いいな、
わかりました。だ
けどさ、5時55分ぐらい、
いつもあの、誰が歌ってるとかって紹介するのにさ、これ誰が歌ってるとかあるんだろうか。 あるっちゃあるのかな、ね、データとして出てくるんだろうか。
どなたかが歌ってるから、どういう風に紹介されるんですかね。
市原悦子さんだっけ、そうそうそう、時田富士夫さん、
あ、そうですね、そう
です、お亡くなりになられた。
いや、またそういい加減か、
勝手に人殺すなよ、本当に、本当にいい加減な。
ちょっと裏取ってから言いましょうよ、それ、ね、亡くなった情報を
本当だ、ね、本当だよ、
言ってからこうやってみんな周り見て確認しても。
ちょっと全体的に雑な番組なんで、ちょっと
普通不法のお知らせって結構裏取るのね、確実にやらなきゃいけない。
市原さんはお亡くなりになります、ね、
時田さんご存命ですか。
確認しますって、も
う、はい、確認中です、はい、
ということでこんな感じでお送りしていますが、
スキマスイッチの時田さんはご存命です、は
い、そうですね、懲りずにご意見を寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。続いて特集するニュースはこちらです。維新はヒットラーを思い起こす、菅直人元総理大臣のツイートが物議。先週金曜、立憲民主党の菅直人元総理大臣が自身のツイッターに、橋本氏をはじめ弁舌は極めて歯切れがよく、直接話を聞くと非常に魅力的、しかし維新という政党が新自由主義的政党なのか、それとも福祉国家的政党なのか、基本的政治スタンスは曖昧、主張は別として、弁舌の巧みさでは第一次大戦後の混乱するドイツで政権を取った当時のヒットラーを思い起こすと投稿しました。この発言に対し橋本さんは昨日、ヒットラーへ重ね合わす批判は国際的にはご法度などと反論しています。もう黙るのやめてくださいよ、ちょっと。なんでジェスチャーなんですか。
いや、これね、揚げ足取りするつもりないので、僕ツイッターにはもう一言入れておいて、これはお褒めの言葉と取っておきますがって入れたのは、一応菅さんもね、主張は別として弁舌の巧みさでは当時のヒトラーを思い起こすと、だから弁舌の巧みさってをまあこう評価してる表現方法なのかなと思ったんで、まあ揚げ足取りはせずにやろう、あの反応しようと思ったんですけど、ただどうであれヒトラーへ重ね合わすっていうのを結構日本社会で平気でやるんですけど、これは日本の外出たら とんでもないこの、誹謗中傷、ヘイトの強烈なやつで、このね、人権派、人権活動家の非人権パラドックスっていうのは僕はもうずっとこれ見ててね、人権とか正義っていう、ものすごい強烈に言う人は、自分の考え方がもう絶対的正義だと思ってるから、自分の考え方に反する人のことをボロッカスに言って、人権人権って言ってる人が一番人権違反をするっていうのをね、すごいこう経験してきた。まあ典型例かなと。まあ、カーンさんはそこまで深いことを考えずに簡単にヒトラーっていうことをパンって言ったんだと思うんですけど、もうちょっとね、国際社会のことを、まあ国際社会でのこのマナーみたいなことをしっかりいい年なんだから勉強してもらいたいなと思いますね。これも絶対ヒトラーと重ね合わすってことはやっちゃいけないことなんでね。ヘイトを最たるもんですよ。
共同通信がね、速報ニュースを打ってきまして、日本維新の会副代表の吉村博文大阪府知事は24日、立憲民主党の菅直人元首相が維新に関してヒットラーを思い起こすとツイッターに投稿したことに対し、とんでもない発言だとして立民に謝罪を要求する考えを記者団に示したと。いうことでございます。
まあこれ立民いろいろね、政府やそのなんていうの、国会議員の政府与党や、まあその他の野党他党に関しても態度振る舞いに関して厳しくこう追及してるんであれば、この言葉はもし立民がこれ問題視しなければ、うん、立民とてもじゃないけどこれ、その人権をね大切にする党だとか、ヘイトは絶対許せない党だとかは言えないと思います。これヒトラーと重ね合わすっていうことは国際的にはもうヘイトの最たるものなんで、うん、ただ僕は一応ね、弁舌の巧みさでは当時のヒトラーを思い起こすということで、これは菅さんは誤ってそういう認識なく褒めの言葉として使ったものだと僕は認識しますけど、ただまあ一応元総理まで勤めた人だし、ちゃんと政党に所属している国会議員の発言なんで、立民としてはきちっと対応した方がいいんじゃないでしょうかね。
今日夕刊フジ見てたら、須田慎一郎さんっていうね、はい、経済評論家の方がコラム書いてらしたんですけど、はい、その中にあったんだけど、どうもやっぱり今立憲民主の中で権力闘争みたいなものが起きてんじゃないのっていう、まあ菅直人さんなんかは今の権力闘争からするとまたちょっと違う次元にいる人で、今の執行部なんかはもうちょっとおじいちゃんやめてよっていう、多分そのぐらいな感覚なんだと思いますけども、今立憲民主って新体制になったんだけど、なんだかんだ言いながら、オーナー社長は枝野さんだし、で福山さんはまあその側近として、で隠然たる勢力があると。で多分立憲が何にお金を使うかみたいなことも含めて、今の執行部よりはやっぱり旧執行部にまだ力がありそうだということで、立憲の中で旧執行部を、まあ、いやもう亡き者にするっていうか、そういうグループがどうやら、この間の旧執行部が、広告代理店を通じて、要するに、まあ、野党に優しく与党に厳しく、いろんな報道をするっていうようなネット上のメディアにお金を裏で出してましたっていう話を作ったんじゃないのっていうような、だからあれは立民内部の権力闘争の結果出てきた話じゃないのかっていうようなことがね、今日は夕刊フジの須田さんのコラムの中にありましたですけれども、
まあでもあれでしょ、今日の毎日新聞の世論調査なんかでも、まあ、毎日新聞 の世論調査ってなんか維新の支持率が高く出る傾向があるんですけど、まあ、それを置いといたとしても、どこの政党に、いや
だから今日の、あれ毎日、あれ毎日独自かな、共同かな、今ごめんなさい、今現物確かめりゃいいんだけど、うろ覚えで喋ってますけども、政党支持率が自民が20数パーセントで維新が 21% ぐらいだったの。
政党支持率じゃなくて投票先、
次の選挙の投票先、選挙でどこに投票しますかという質問に対して、自民の次が肉薄して維新で大きく外れて立憲民主だから
維新の半分以下ぐらいだった
から、だからね、これもう最近顕著に出てるんだけども、去年ぐらいまで、まあ、特に安倍政権の頃に安倍政権を徹底的に批判していた、まあ、関西のとある市民グループが今メインターゲットにしてるのは自民じゃなくて維新だ、訴訟を仕掛けるとかっていうような、まあ、いや、まあ、こう我々私なんか、まあ、長年そういうのこう横から見てるような立場でずっとこう見てて、あ、ターゲットは完全にそのいわゆる左派グループのターゲットが次の選挙に向けて自民じゃなくて維新に向かい始めてるよねっていうのをすごく感じる最近。
でも僕はそれはね、野党間の切磋琢磨でいいと思うんですよ。この菅さんのねツイッターも結局それなんですよ。最後の結果はね、東京で維新が進出してくるから、これ菅さんあれですよ、維新と戦う有志の会みたいなものを作るらしいんですよ。 まず戦うのは自民党と戦わないといけないんじゃないの？まず菅さんは。でももうそうじゃなくて、なんか書いてるでしょ？維新となんか戦う有志の会みたいな。まあ東京これから維新が出てくるから、ここを叩き伸ばさなきゃいけないみたいな感じで。僕、野党の切磋琢磨はいいと思うんですけど、立憲民主にね、言いたいのは、維新嫌いなのはいいし、思想が合わないのもいいんだけども、でも、自分たちがいくら絶対的に正しいと思っても、有権者に支持されなければ、これは政権奪取できないんでね。もっと謙虚に、なんで維新というものがその大阪の方で自民党よりも圧倒的に強い存在になったのかということを謙虚に研究する、そういう姿勢がないと永遠に政権取れませんよと。僕はやっぱり野党強くなってもらいたいから、まあ、維新でも立憲でも国民でもいいんだけども、とにかくそれ維新がなんで大阪だけでもこう自民党をある意味駆逐できてるのかっていうところを謙虚に考えなきゃいけないの。これ菅さんのツイッター見る限りは維新はおかしいと、自分らは正しいけど意思がおかしいって、そっから入ってたら永遠に政権取れないね、これね。
しかし字面で見ると菅直人とれ菅直人に見えちゃうんだよな。
菅と菅、ね、
ちょっと字面の話、ちょっとこれ字面の話で言うと、辛坊さん今日ずっと辻元さんどうですかって聞かれたから、僕はいや頑張ってくださいねと、いやだって有権者が選ぶわけですから、はい、頑張ってくださいしか言いようがないんだけど、はい、これ字面で書くと頑張ってくださいなのか頑張ってくださいなのか、この辺文字になると分かんないじゃないですか、
ね、
だからちょっとうまくその表現入れてください辛坊さん、僕のこの頑張ってくださいのコメントの、
頑張ってくださいと全くやる気のない表情で口にした、
うん、もしくはかっこ笑いとか入れたらどうですか ね、
あとちょっと息が漏れてるような感じ で、ね、勢いのないこのイントネーションで、ね、頑張ってくださいって言ったと、
ね、うん、表現はね、そうですね、うん、
まあだけど立憲もね、ちゃんと野党の方向性、どこがやっぱり有権者に支持されるのかってことを謙虚に考えないと。
結局なんかね、左派系のグループの戦後の象徴みたいなものをこう推移を見ていると、70年代が象徴的だったんですけど、結局内下場で世の中の人みんな愛想尽かしちゃって、もう最後、内部で殺人事件まで起こすと。どうもやっぱり小さな違いがというのは、最近私高校時代の同級生が長年震災区の活動家だったということが判明してですね、そいつと最近話すことがあったんですが、彼が言うには、まあ、日本の震災区を代表する大きなグループがいくつかあるんですが、それぞれの差って何なのって聞いたら、ほとんどないんじゃない、いやいや、じゃあなんでみんな殺し合いとかするのって言ったら、いや、そのちょっとの差がどうも許せないみたいな。
そうだからね、本当にね、大多数の国民の支持を得て、この日本の国から日本の国民性の中で政権取ろうと思ったら、いい加減さが必要なんですよ。でこのやっぱりね、立憲民主はじめ、はい、この方で人権だなんだって言ってる人たちはちょっとの違いも許さない、自分の考えとちょっとの寸分の互いも許さないっていうような感じは多分日本社会に受け入れられない。自民党のおっちゃんおばちゃんたちどんだけいい加減か本当にいい加減、もうまああれいい意味でのいい加減、でそういうのがないと僕は国民大多数の支持得られないなって。だから立憲民主、今泉さんが世代交代して、この旧世代とやっぱりここを権力闘争しながらね、やっぱ旧世代にはちょっと大人しくしてもらうってことが重要だと思います。一種今こんだけ投票先で支持が伸びてるのも、まあ今までのこのゼゼヒヒのスタイルっていうのが評価されたのかもわかんないけど、やっぱり一番評価されてるのは世代交代なんですよ、うん、もう三役、党三役っていうのがバンバーンと、もうまだ国会議員の経験数年しかないのが三役になったりとかね。
あれしかし松井さんは、まあ松井さん本人に話を聞くと本気で辞めたがってるようなので、うん、松井さん辞めてからどうするんだろう。
だから松井さんは腹の中ではやっぱり吉村さんにやってもらいたいっていうのはあると思うんですけど、吉村さんはやっぱ大阪の仕事で精一杯だって言うし、う
ん、吉村さんの本音はどこにあるんだろうね。だから当然次の代表誰が見たってそれは吉村さんが引き継ぐのが、まあ、当然の路線だろうなってみんな納得感はあるだろうなと思うのに、本人があそこまで誇示する理由は何。
いやだって大阪維新の会の代表で十分じゃないですか。日本維新の会の代表なんて別に国会議員でもないのにそれ代表ついてもしんどさ責任ばっかり負わされるんで、
いやでもそれって誰かがやらないと組織は持たないわけで、
いやだからそれは国会議員が代表になってそこで大阪維新の会とこれ分かれるかどうかって話が次出てきますよ。
じゃあ次の松井さんが辞めた後の代表 誰が有力候補なんですか。
みんなは吉村さんだとは思ってるんだけども、吉村さん大阪府知事の立場で日本維新の会の代表やったって責任を負わされるだけだと。でそうなると今大阪維新の会のメンバーも俺たち一生懸命頑張ってんのに国会議員のあの比例代表枠を全部国会議員団に取られるのはどうなんだっていうのはもう大阪維新の会の中でもふつふつとこの不平不満が出てきてですね、
ほうほう、
これ松井さんがもし辞めると今松井さんのこの巨大で漬物石の存在で大阪維新の会と国会議員団なんとか束ねてますけど、巨大漬物石がなくなっちゃうとこれは大変な状態になります。
松井さんいなくなると空中分解する。
だから国会議員の方があの比例代表枠っていうのを大阪維新の会にやっぱり何枠か渡すかってことですよね。じゃないと、
うん、だけどね、そういう取引ってなかなか有権者には納得 してもらいづらいっていうか、それ単なる組織内の権力闘争みたいなことに見えちゃう。
うん、でもそれ見えたって大阪維新の会としてはやる気なくなっちゃうんで、これ何のためにあの国会議員団持っとくのかっていうところの理由を今みんな考え始めてるんですよ、大阪市の。僕らの時は都構想をやるためには国会議員持っとかなきゃいけないっていう明確な理由がありましたけど、今都構想がなくなったこの状況でなんで国会議員団を持って一生懸命選挙のために頑張らなきゃいけないっていうね。
次本当に国政で国を動かすポジションにみんなしてなれるっていうんだったらなんか目標があるけれども、どうせ野党の第2党ぐらいのポジションにいたんじゃ何もできないよねっていう。
でもそれは国会、うん、でも国会議員団は第2のポジションでも今まで第3だったからいいわけですよ。だから吉村さんがもう大阪府中の仕事にある程度区切りをつけて国会議員の方のリーダーになるっていうことになれば一段とまとまるんですけども、吉村さんそこまで考えてるかどうか分かんないし、
死ぬもの言わずに出たら
またその話になりました。今日の6時までですから、
そういうこと言うとまたね、いろいろややこしいですからもう
この後もズームを
出ないです。この言葉をちゃんと文字起こしちゃんとやってくださいよ
日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。小銭貯金がピンチ、ゆうちょ銀行も硬貨の預け入れを有料に。先週月曜日からゆうちょ銀行で硬貨の預け入れをする際に枚数に応じて手数料がかかるようになりました。窓口では硬貨の種類にかかわらず50枚までは無料ですが、51枚から100枚までは550円、101枚から500枚までは825円といった具合に段階的に手数料が加算されます。また ATM で預け入れをする場合は1枚から手数料がかかり、25枚までは110円、26枚から50枚までは220円といった具合に段階的に増えていきます。
どうぞ。
いやいや、これは下さんの解説でしょ。これ
いやいやいや、
まあ、まあ手数料かかるということで、
これがね、うん、ゆうちょ銀行なんですけども、うん、501枚から1000枚までが1100円じゃないですか、うん、そうすると神社がお賽銭を1円玉1000枚持ってったら1000枚預けるために1100円手数料取られちゃうっていうことです。それでそれだったらまあもっと神社だったら1万枚とか2万枚とか持ってきゃいいじゃんとこう思った方は大きな間違いで、以降500枚ごとに550円かかるわけです。だから500枚神社がお賽銭をゆうちょ銀行に持って行って窓口で預けようとすると500円預けるために550円手数料取られちゃうから永遠に損し続けるという。
これでも三井住友、三菱 UFJ とかメガバンクの方はそうはならない。ちょっと若干500
ん、ね、例えば三井住友銀行、これ銀行によって今ちょっとずつ微妙に違うんですけど、三井住友銀行の場合は1000枚までは1100円でゆうちょ銀行と同じなんですが、以降500円ごとに550円ごと加算なんだけれども、うん、ATM が対象外になっているので、うんうん、神社さんは、うん、あの ATM へ持ってってそこにコインをジャラジャラジャラジャラと入れれば、うんうん、
一応ね、
手数料取られずに済むってことなのかな。で、これに関して、一部で、ネットで盛り上がってるのは、どうやら、まあ、これ前、この番組でもお話ししたように、日銀法の中で強制通用力っていうのがあって、お札というやつは、たとえもう昔の日銀券であろうと、100円札であろうと、1円札であろうと、これは強制通用力っていうのがあって、今、 原稿ほとんどなくても、まあ、コイン証でしか売ってないようなもんでも、町のコンビニで100円の額面のお札は100円で使えるっていう、これが強制通用力ってやつです、はい、ですが、コインに関しては日銀券じゃないので、強制通用力は額面の20倍までっていうふうに法律で決まってて、だから、無理やり引き取ってもらうのに、例えば190円のものを10円だけで19枚払うのは、もうこれはもう文句言えないし、受け取る側だって受け取らなきゃいけないんだけど、210円のものをこれ買おうとすると、いや、法律で受け取れるのは20枚まで、断れますから、それ以上は。っていうことになって、強制通用力がコインの場合はないっていうのが一般的なんだけど、結構ネット上で今日話題になってるのは、どうやら、税金を納めるためには使えると。
でもそれもあれ通達なんですってね。
そうそう、1937年の財務省の通達だから、戦前に財務省が、日銀法では強制通用力は行為に関しては額面の20倍って決まってるんだけれども、税金払うときにはその規定に税金って書いてないんですね。公のお金を払うときには、その財務省の通達で、限度なしに受け入れますよということなんで、その神社が集まった賽銭で、税金ね、1円玉だけで払いますっていうのは OK なの。
だから、まあ、税金だから、まあ、やっぱり納税者がコイン持ってきたときに、それを公が拒絶するのは良くないだろうっていうことなんでしょうか。これ通達なんで、普通に法律純粋に読めば、強制通用力っていうのは民間同士の取引でも、それから公に払うときでも、これ一緒のことだから、もしかすると通達がコロッと変われば、これまあまあやっぱりお役所として納税者が税金持ってきたら断れないよねっていうなんか感覚的なところなんでね、それはもういつ変わるか分かんない。
折しも私昨日おととい私が実は25年ぐらい前に住んでた山小屋っていうのがあるんですよ、一時期山小屋に引きこもってるところがあって、 その山小屋がもう地盤が崩れちゃって売りに売れなくて、未だに持ってるところがあって、そこがもう昭和のまあ、いやタイムマシーンとかしてるんです、うん、ある日突然家を出たっきり放置してあるから、でそこに久しぶりに片付けに昨日帰ってたら、当時外から帰ってきてポケットの中のコインをザルの中に入れてっていうのを繰り返してたんで、うん、ザルの中に大量の1円玉5円玉10円玉が溜まってるんですよ、うん、これが相当ありそうなんだけど、それを受けて今日のこれのニュースで、あれ使え20枚までしか使えねえじゃんって、使い切るの大変なんだ、俺これからの人生はあのコインだけで生きていこう。
いやだからずっとうまい棒買ったらいいじゃないですか、それちょこちょこちょこちょこ、
そう、うまい棒も今日ね冒頭のニュースでありましたけれども、うん、1本10円が12円になります、税別ですと、うん、いうことなんで、1本買うときにこれ消費税払ったら13円20銭で、20銭どうやって払うんだよっていう、うん、
でも賽銭でこれ困るとかこうなってますけども、賽銭ももう電子マネーの電子決済でやっていく、もうそうじゃない、ピッてやって再生ピッピッピッ、
それでもなんか違うわ、
気分的にね、
いやピッてやると音だけ多分チャラーンと音鳴るとかね、EV で F1 やるときに EV だと音が鳴らないから、うん、わざと音を出すようにするらしいんですよ、これからレースなんかね、はい、それと同じ再生。いやいや
電気自動車が、まあ、今最近よく僕今度ね電気自動車乗って東京大阪間を行き来する計画を立ててますから、はい、詳しく報告しますけれども、電気自動車って確かに音がしないから、わざとエンジン音をさせるって、それ別にレースのためじゃなくて、普通に歩いてて、EV 電気自動車が近寄ってくるとエンジン音でわからないんで、わざと音さすっていう、そういう機構は考えてるらしいですよ、メーカーさんも。
だから再生もだから電子マネーでやってチャリンってなればいいわけでしょ、
ちなみにお再生は非課税なのでっていうことでした。
そうだから宗教法人は、だからさっきね言おうかなと思って喉元まで出たんだけど踏みとどまったことがあって、もう踏みとどまったことを今火つけちゃった
から言
うけ
どさ、
さっき言おうと思ったのが、でも宗教法人なんか税金払ってないよねみたいなことを言いそうになったんだけど、
それは公明党の山口さんにそれ聞きましたよ。
でも宗教活動の部分に関して非課税だから、
だけど憲法はね、政府から独立してる団体に財政的支援はしちゃいけないんですよ、独立を守るために。お金渡しちゃったら財政的支援したらそこで独立保てないでしょ、非課税ということはこれ財政支援と同じなんだ、本当は税金もらわなきゃいけないところ非課税するから、だから宗教の本当は独立を守るんだったらこんな非課税とかそういうことをやっちゃいけないんじゃないですかっていうことを山口さんに問うたら、なんかうにゃうにゃうにゃでなんか終わっちゃいましたけど、明確に否定さ、うにゃうにゃうにゃじゃない、明確に否定されて、これは宗教の信教の自由だって、信教の自由を守るなったら非課税は僕は良くないと思うな、独立を守るんだったら。 それ国になんか支援受けてるようなことなんだからね。
辛坊さん無口でいた
ずらいやいやいや、なんか 今の発言はねやばい匂いがした
それそういうなんか察知した時だけなんかさっとこう
本当ですよね。
いやいやそんなことないよ、なんてこと言うんだ、
は
い、
これ辛坊治郎ズームそこまで言うかで、ね、辛坊さん責任回収の番組ですか。
いやいやそれは俺5時半までだから
いやでもねこんだけねニュースを思いっきりこれ喋ってるのに、はい、さっき事務所から報告が来たら、いやあのなんか脱毛したその医療機関が、はい、吉村さんがなんか顧問先でしたっていうのが、はい、ネットの記事に上がってまして辛坊さんこの辺ものすごいニュース語りまして一生懸命、ね、ここですかこれ一番の価値あるニュース
あの、ね、いやだからネットでニュースになるの の、あの雰囲気はよくわかるのは、うん、つまりあの産業ぐらいでまとめられるコメントじゃないと、我々のこの番組のコメントってちゃんとしてるんだけど、
う
ん、長いのよ、長くて難しすぎて、うん、産業でまとめるのは無理だから、
だって
だからあの脱毛も橋本が脱毛してるところの顧問弁護士が吉村だってそうだったら産業でいけるから
2時間半結構準備して喋ったことが、こう僕ネット記事の、ね、書いてる
準備してないっしょ
またでもいやいや一応ほら
適当に喋ってるだけ
で適当ってまたで
もはないと思います、
ね、ちょっと僕それ基準を聞きたい、はい、1回基準を ね、そのネット記事 の、ね、俺はそこじゃないと一番重要視してるのは、もっと今の宗教法人の宗教非課税の話か何かたくさん話したのに、
あのお聞きになってるねライターの方、俺はそこじゃないということ
ですよ、俺はそこじゃないって聞いてくれ、
は
い、
そうそう今日の話のポイントは東国原さんがお尻の毛を見
ようとしている
て違いますよ、それ考えてるだけですけどそこかよと思った。本当
以上そこまでズームじゃズボンでした。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネーム梅のど飴ラブさんのリクエスト、中島よしみヤングフレッシュ、これがまあ歌ってらっしゃるグループですね。で人間っていいなでございます、作詞山口あかりさん、作曲小林亜星さん、編曲が久石譲さん、日本漫画日本昔話のエンディングテーマ曲、今日は橋本徹さんに聴いてもらいたい曲ということで橋本さんに選んでもらいました、はい、ありがとうございました。どうですか、なんか言い残したことないですか。あ確かにね、スポニチアネックスでネットニュースになってますね元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏が24日日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかにゲスト出演し、医療脱毛の経過についてコメントした毛根を焼いて1回やるたびに 10% ずつ毛根を破壊していくので、だいたい10回やればツルツルになるとコメントしていた。
だからここじゃないでしょ、この2時間半はこれこのまとめこの記事ですか。でもね怒っちゃいけない、やっぱり人間っていいな、人間っていいな、スポニチの記事、記者さんもいいな、でも俺は言いたいのはここかよこの総まとめは
面白いなこれ、いやいろいろですね、
本当ですね、全くね。お聞きの日本放送、この後6時からは清水美智子と柿花忠のマネー&メロディー、そして明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員峰村健二さんです。さらに自民党政策のキーパーソン高市早苗政調会長も登場いたします。
いやさっきね、はい、あの山の、ね、家の廃屋になってるところに探しに帰ったら、うんうんはい、あのザルの中に10円玉1円玉がたくさんあったって申し上げたじゃないですか、はい、一緒になってその探していたらですね、うん、古い本がたくさん出てきて、その中の一冊が高市早苗さんが政治家になる前にアメリカの大統領選について書いた本っていうのが出てきたんです。これは貴重だと思うんでメルカリで売りますね
さあそしてズームそこまで言うか、辛坊治郎が経典越えニュース大オーダースペシャル2日目はゲストに評論家の関平さんをお迎えして中国問題にズームしていきます、
うん、はい、ということで言い残したことなんか10秒ほどで言って帰って
10秒ってもう余ったきあれもう、うん、また4回目脱毛いきます今度の日曜日、
辻元清美さんは
頑張ってこれぐらいのトーンで
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
橋本徹、
マセイマセイカでした。
明日も聞いてちょうだい